次に通告5番浜口正秀君。こんにちは。通告5番議員浜口正秀、質問の相手は町長です。質問形式は一問一答です。質問事項、安心して住めるまちづくり。質問用紙、過疎化自治体からの脱却。近年の社会情勢は人口減少と高齢化による若年労働者の減少という厳しい社会現象が見られます。このことがひいては地方自治体の人口減少につながり、過疎化、消滅自治体と呼ばれることになるのではないでしょうか。高度経済成長とは1950年代中盤から1970年代初頭にかけて日本が年平均約 10% の実質経済成長率を記録し、急激な経済発展と国民生活の向上を達成した時代を指し、この期間、日本は戦後の混乱から脱却し、急速な経済成長を遂げました。この時期、私たちの嶺北町では、国の農業振興政策によって、みかん園等の造成に取り組まれております。まあ、国の行き違いも、政策の行き違いも若干あったようですが、現在も地域の特産品として活躍しています。さらに平成7年12月には、九州電力嶺北発電所1号機が営業運転を開始し、平成15年には2号機が運転を開始しております。発電能力は70万キロワットで、1号機、2号機の2機では140万キロワットに達し、熊本県の電気エネルギー需要量の実に3分の2を供給することが可能と言われております。先の議会の一般質問でも提起しましたが、熊本空港そばの自治体、菊陽町に投資額1兆2900億円で、TSMC、これはご存知のように台湾の半導体企業ですが、が2024年2月24日、開所式を行いました。国も県も万全の対応をされることでしょう。福岡から鹿児島までの陸路の交通インフラの高速化などが期待できます。これを機に、富岡港と模擬港間のフェリー就航を復活し、観光産業の充実を訴えましたが、いかがでしょうか。1956年、昭和31年、坂瀬川村、四季村、富岡町に加えて、新たにとろろ村の一町、三村の新自治体が発足しました。この時の人口は、人口が16,404人、しかし合併から10年経過した1965年、昭和40年の国勢調査は14,687人、世帯数は3,522世帯に減少していました。そして1970年、昭和45年、嶺北町は過疎地域指定に指定されました。この時の人口減少率は 11.6%、財政力指数は 0.19 でした。国勢調査による人口は12,445人、世帯数は3,241世帯でした。熊本市と天草を結ぶ熊本天草幹線道路の早期完成が求められております。8月の記録的大雨で上天草市の2から3号を橋間や宇土半島の国道57号線、266号線が一時通行止めになったことから、天草は完全に孤立したとの声があり、宇土半島災害を思い起こしました。 さらに天草広域消防本部では陸路が寸断され救助活動が難航したとの記録も残されているようです。このような中で国は1994年に熊本天草幹線道路を地域高規格道路の計画路線に指定されましたが、延長70キロメートルのうちこれまで18キロメートルが開通したにとどまっています。生活の安寧のために直ちに高規格道路を完成させるべきです。過疎自治体からの脱却を目指す手段は人口減少の抑止力と思われます。町単独ではなく県を巻き込んだ大胆な施策と予算の確保によって嶺北町を過疎化自治体から脱却させるべきと考えますが、いかがでしょうか。以上です。
町長。
ただいまの浜口議員のご質問に答えさせていただきます。質問の1項目目の過疎化自治体からの脱却についてでございますが、1点目の富岡模擬航路のフェリー復活については、この件につきましてはこれまでも浜口議員をはじめ議員の皆様方に高い関心を持っていただいておりまして、直近では9月議会で浜口議員の質問に答えさせていただきました。また本議会におきましても先ほど倉田議員のご質問にお答えしたところでございますけれども、改めてお答えをさせていただきます。フェリー復活につきましては昨年2月に長崎市長をはじめ一部の長崎市議会議員の皆様方とも意見交換をさせていただきまして、今後さらに長崎市と嶺北町を含む天草地域全域で取り組む広域的な観光の推進と、昨年元旦に発生をしました能登半島地震を教訓として防災や物流、海上輸送に関する対応の面からも必要であることをお互いに確認をさせていただきました。また天草市長の答弁においても、長崎市及び嶺北町の取り組みに連携して協力していただける旨の答弁がなされております。最近の動きとしましては、9月に天草市、そして嶺北町の関係者も関わるイタリア&天草、新しい友情プロジェクトの一環といたしまして、バチカンの大司教一行が嶺北町を含む天草地域を訪れられまして、今後のカトリック公式巡礼や一般旅行者による長崎市から天草への聖地巡礼ツアールートについて視察を実施されております。このツアーが実現することとなれば、富岡模擬間のフェリーの必要性、重要性はますます高まっていくのではないかと大いに期待をしているところでございます。また長崎市模擬地区との交流は、新たに企画したグランドゴルフ大会が今年度は校庭のために中止となってしまいましたけれども、11月3日の模擬ふれあい祭りには出店のほか、出店のほか嶺北中学校の天領太鼓も昨年に引き続き出演をさせていただきまして交流を深めたところでございます。来年以降も継続していく予定でございます。模擬地区とはさらなる交流についても今後も意見交換を進めるとともに、天草市と連携した長崎市との広域観光についても準備を進めておりまして、年明けには天草市の地域振興部、観光文化部とともに長崎市を訪問する予定といたしております。嶺北町は地理的に熊本よりも長崎に近く、富岡港が長崎方面からの重要な海の玄関口となります。まあ、9月議会に引き続き浜口議員、倉田議員をはじめとする複数の議員の皆様からも後押しをいただいておりますので、引き続きフェリー復活に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に2点目の熊本天草幹線道路につきましては、熊本都市圏と天草地域を90分で結ぶ90分構想の実現に向けて整備が進められております熊本天草間幹線道路は、熊本県内の高速交通ネットワークを形成し、円滑な物流や人流、災害時における道路ネットワークの充実はもとより、産業や観光振興など 地域経済の発展に大きく寄与する極めて重要な道路でございまして、国および熊本県においても重点的に取り組んでいただいているところではございます。令和5年2月に開通いたしました天草未来大橋におきましても、慢性的に発生していた天草瀬戸大橋周辺の渋滞が解消されるなど、大きな効果が確認されているところでもあります。現在国においては熊本宇都道路、宇都道路、宇都三角道路を、熊本県においては大谷の道路の整備に加え、令和5年度には本土道路2基が新たに事業化されるなど、少しずつではありますが着実に整備を進めていただいているところでございます。町といたしましても、この熊本天草幹線道路の整備促進につきましては、関係自治体である熊本市、宇都市、宇城市、上天草市、天草市と霊屋町が連携をし、熊本天草間幹線道路整備促進規制会を設立をしておりまして、早期の全線開通に向け、国土交通省や財務省、熊本県選出の国会議員などへの要望活動に積極的に取り組んでいるところであります。本年度におきましても、8月8日に午前に熊本河川国道事務所、自民党の熊本県支部、公明党の熊本県本部へ、同日午後には福岡にあります九州地方整備局への要望を行ったところであります。そして8月20日から21日と、先日11月26日から27日の2回にわたりまして、国土交通省並びに財務省、熊本県関係国会議員へそれぞれ要望活動を実施をしてまいりました。また行政だけではなく、地域を挙げての機運を盛り上げるため、毎年10月に熊本天草幹線道路の早期完成を求める天草島民集会を実施をしておりまして、今年も10月25日土曜日に8回目となる天草島民集会が開催をされまして、天草地域内外から約350名が参加し、早期完成を訴えたところでございます。今後も熊本県とも連携をしながら、予算確保へ向けまして国への要望活動をさらに強化をしてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様の引き続きのご協力も重ねてお願いをいたします。浜口議員のおっしゃる通り、過疎化自治体からの脱却する手段は、人口減少を少しずつでも抑えていくことでございます。そのため現在、交流人口、関係人口の拡大に向けたソフト、ハード両面の事業も合わせて進めているところであります。フェリー復活も、熊本天草間幹線道路も、過疎化からの脱却へ向けて必要かつ重要なインフラと考えておりまして、そのために各種の全国大会や協議会へ出席をいたしまして、実情報告を行うとともに、また議員の皆様ともご一緒に関係国会議員、関係省庁への要望活動も行ってきているところでございます。引き続き議員の皆様のご助力をいただきながら取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上、浜口議員の質問に答えさせていただきました。
はい、浜口正英君。
はい、先ほど国の高度経済成長のにちょっと触れましたけれども、具体的に霊屋町ではですね、霊屋町の先達さんによって、多くの開拓パイロット事業とか農業構造改善事業とかが実施されています。でこの中では当初質問の時にもちょっと触れましたけれども、なんか農林水産省の施策はですね、なんかコロコロ変わるらしい。で自分たちが業務に就いとったときにも、農水省は猫の目やもんねとかなんとかって、そういう話もですね、反省会とかなんとかで話をしていたことを思い出しております。で、まあ、とりあえずここで今現在霊屋町が取り組まれた、先達が取り組まれた事業は相当の数あります。全部でですね、これは町がまとめておられる資料なんですけれども、121か、いくらかあります。でまあ、その中で、やはり、霊屋町のみかんとかがですね、今も特産品として、地域の経済を支えている状況もあるわけですので、 今後も今後に向けて町の執行部は先達に見習った形で国の状況情勢をよく掴んで取り組んでほしいと思います。それから道路の件ですが、ここにですね、平成24年2012年の3月に県知事の選挙の告示があっておりますので、これでどうする地域の課題としてですね、2012年知事選の抜粋がしてあるわけですけれども、この中の見出しが90本構想実現見えぬ天草、こういう見出しなんですよ。でちょっと読んでみますと、多くの島々が連なる天草地域、生活にも産業にも道路は不可欠だが、島と島とを結ぶ橋は1本ずつしかない、観光シーズンには渋滞が頻発する、カーブが多く熊本都市圏まで時間がかかる、関係市長は防災面や急速搬送で不安、無論県も手をこまねいているわけではない、1981年度の県総合計画で熊本都市圏と県内9地区を1時間半で結ぶ90本構想を打ち出した、だがそうあってですね、天草市本土町と直線的に結んだ時間を短縮する熊本天草幹線道路だけでは大半が未開通のままです。でこの時の天草市の安田市長は、交通過疎の結果が個人所得の低さに表れていると感じるというふうなことを伝えておられます。でさらに、2025年、これは今年ですが、今年の10月26日の熊日新聞では、天草幹線道路全線開通へ努力、金子国交省総務集会でとして、8月の記録的大雨で上天草市の天草2から3号橋間や宇土半島の国道57号と、266号が一時通行止めになったことを受け、馬場会長、これは関係6市町で作る整備促進規制会の会長が馬場天草市長になっております。で馬場会長は、天草は完全に孤立した、道路のダブルネットワーク化の重要性を認識したと訴え、災害時の代替路として早期整備を求めたということが記されております。そういうこともありますので、ぜひこの高規格道路は、当初質問しましたように、両国町単独の動きも当然大事なんですけれども、若干町よりも単独ではかなり厳しいと思います。なんとか天草市、一番影響を受けるのは天草市と両国町と天草市だろうと思いますので、ぜひ天草の市長さんとも十分手を握り合って、早期完成に取り組んでほしいと思います。それから先ほど国道は今のままでいいけどもという話もちょっと今日のこの議会の中で出ていましたけれども、国道も県道もですね、町道もやはり思い切り税金は突っ込んで良くしてください。当然とですね、国道もセンターラインの引いてない国道なんですね、レイク町。それでにもかかわらず、これも再三言うておりますが、九州電力の発電所があります。そこからは排泄物が持ち出されているわけですけども、やっぱそういうところはですね、センターラインを引くということは路側も良くするということにつながってくるわけですので、そういうことも総合的に研究されて、 一刻も早く麗北町を過疎化から脱却してほしいと思います。終わります。
これで浜口正秀君の一般質問を終わります。以上で一般質問終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。